夏目漱石著、門、9-2。次の日、漱石が役所の帰りがけに、電車を降りて横丁の道具屋の前まで来ると、例のカワウソの襟をつけた堺の街灯がちょっと目についた。横顔を往来の方へ向けて、主人を相手に何か言っている。主人は大きな眼鏡をかけたまま、下から堺の顔を見上げている。宗助は挨拶をすべき折でもないと思ったから、そのまま行き過ぎようとして、店の正面まで来ると、堺の目が往来へ向いた。やあ、昨夜は、今お帰りですかと気軽に声をかけられたので、宗助も愛想なく通り過ぎるわけにもいかなくなって、ちょっと歩調を緩めながら帽子を取った。すると堺は、用はもう済んだという風をして、店から出てきた。何かお求めですかと宗助が聞くと、いえ、何と答えたまま、宗助と並んでうちの方へ歩き出した。6-7軒来たとき、あのじじい、なかなかずるいやつですよ。火山の偽物を持ってきて、おつけようとしやがるから、今叱りつけてやったんです、と言い出した。宗助は初めて、この堺も余裕ある人に共通な構図を道楽にしているのだと心づいた。そうしてこの間売り払った方一の屏風も、最初からこういう人に見せたらよかったろうにと腹の中で考えた。あれは書画には明るい男なんですか？何書画どころか、まるで何もわからないやつです。あの店の様子を見てもわかるじゃありませんか。骨董らしいものは一つも並んでいやしない。元が紙くず屋から出世してあれだけになったんですからね。堺は道具屋の素性をよく知っていた。出入りの八百屋の親父の話によると、堺の家は旧幕の頃、なんとかの神と名乗ったもので、この界隈では一番古い門閥家なのだそうである。瓦解の際、駿府へ引き上げなかったんだとか、あるいは引き上げてまた出てきたんだとかいうことも耳にしたようであるが、それははっきり宗助の頭に残っていなかった。小さいうちからいたずら者でね、あいつがガキ大将になってよく喧嘩をしに行ったことがありますよ、と堺はお互いの子供の時のことまで一口漏らした。それがまたどうして火山の偽物を売り込もうと企んだのかと聞くと、堺は笑ってこう説明した。何、親父の代からひいきにしてやってるものですから、時々なんだかだって持ってくるんです。ところが目も利かないくせに、ただ欲張りたがってね、まことに取り扱いにくい代物です。それについこの間、方一の屏風を買ってもらって、味をしめたんでね。宗助は驚いた。けれども話の途中を遮るわけにいかなかったので、黙っていた。堺は道具屋がそれ以来乗り気になって、自身に分かりもしない書画類をしきりに持ち込んでくることやら、大阪出来の高麗焼きを本物だと思って、大事に飾っておいたことやら話した末、まあ、台所で使うちゃぶ台か、たかだかアラの鉄瓶くらいしか、あんなところじゃ買えたもんじゃありません、と言った。そのうち二人は坂の上へ出た。堺はそこを右へ曲がる。宗助はそこを下へ降りなければならなかった。宗助はもう少し一緒に歩いて、屏風のことを聞きたかったが、わざわざ回り道をするのも変だと心づいて、それなり別れた。別れるとき、近いうちお邪魔に出てもようございますかと聞くと、堺は、 どうぞと心よく答えた。